食べる力が強くなる30の言葉。その1、ぼーっと食べるな。命をかけて食べろ。食事をするとき、ぼーっと食べていませんか？それはよくありません。食事をするときは命をかけて食べてください。命をかけて食べるなんて大げさだと思ったあなた。いえ、大げさではありません。それは食べる側の都合です。食べられる側に都合を考えてみてください。目の前にある食べ物は突然現れたわけではありません。その食べ物ができるまでに命を落とした存在がいます。牛肉なら牛であり、豚肉であれば豚であり、刺身であれば魚です。パンであれば小麦であり、コーヒーであればコーヒー豆です。植物なら命はないように思えますが誤解です。植物も動物と同様命が宿った存在です。植えられ育てられ最後に刈り取られました。刈り取られたものは分解され加工され運送されました。命を落とした存在がいた結果、今あなたの目の前にあります。命を落とした存在の身にもなってください。命を落とした存在は見返りがありません。ただただ食べられるだけです。何の利益も見返りもなく、一方的に命を奪われ、しかも食べられます。だから私たちは命をかけて食べるのです。命をいただくのなら命をかけて食べて当然です。私たちができることはせめて命をかけて食べることくらいしかありません。命を落とした存在に対して感謝の念を捧げることです。命をかけて命を食べる。ぼーっと食べてはいけません。ぼーっと食べるのは命を落とした存在に対して失礼です。命をかけて食べるのです。あなたの命のために命を落とした存在がいるのですから、あなたも命がけて食べることです。さあ、命をかけて食べてください。命をかけて命を食べる、です。命がけて食べると味も香りも一層楽しめるようになります。どんな食べ物であっても感謝しながらいただきましょう。私たちのために命を捧げてくださってありがとうございます。感謝しながらいただけば、いただいた生命力がスムーズに取り込まれ最大限に活かせます。できるだけ食べ残さないよう心がけるのが当然と思えます。一口ごとにあなたの中に命が取り込まれています。命をかけて食べるからこそ、きちんと命を感じられます。一口とはいえ本気になってください。感謝しながら命を噛みしめ、命の重みを実感してください。いただいた命を無駄なく活用して、命の連鎖を全うしてください。それが私たち頂点捕食者としての使命です。ぼーっと食べるのではなく、命をかけて食べる。食べる力が強くなる30の言葉。その2、食生活を豊かにするならエンゲル係数を上げるのが正解。エンゲル係数をご存知ですか？エンゲル係数とは家計支出中に占める食費の割合のことを言います。食生活を豊かにするならむやみにエンゲル係数を下げてはいけません。エンゲル係数を下げると食費の割合が低くなります。良質な食材があっても買いにくくなります。食べたいものがあっても我慢しなければいけなくなります。外食をしたくてもお店に入り入りにくくなります。トッピングをしたくてもためらってしまいます。食費を制限すると食の楽しみやバリエーションが制限されます。食費を削れば削るほど食に対してブレーキがかかります。エンゲル係数が低い状態で食生活を豊かにするのは無理があります。調理を工夫することで実現することもできますが、やはり限界があるのも事実です。食生活は豊かにしたいのに食費を下げようなんて都合が良すぎます。食に力を入れると人生の土台が底上げされる。食生活を豊かにするならエンゲル係数を下げてはいけません。むしろ上げることです。エンゲル係数の高い人を見てください。すなわち家計支出中に占める食費の割合が高い人です。あなたの身近にしっかり食費にお金を割いている人がいるはずです。良質の食材を使って美味しいものを食べているでしょう。肉や魚など高タンパク質のものをしっかり摂っているでしょう。野菜や豆類など栄養が豊富なものをしっかり食べているでしょう。いつもニコニコしながら食べていて、いつも明るく元気でしょう。よく外食をしていて美味しい料理やいろんな料理を堪能しているはずです。それもそのはずです。エンゲル係数を上げることはすなわちよく食べることであり、心や体を元気にすることです。しっかり食費にお金を割いている人はエネルギーに満ちるので、いつも心と体がパワフルになります。食に力を入れると人生の土台が底上げされます。本当に食費は消費に過ぎないのか。確かに食費は消費の一つです。食費にお金を割いたからといって収入が増えるわけではありません。しかし食費は消費ではあるものの、人生の質と豊かさに深く関係している要素です。単純に食費を増やせば食のバリエーションが豊かになります。栄養のあるものをたくさん食べることができるようになります。気軽に外食を楽しめるようになります。心配なのはカロリーですが、これは運動と日中の生産活動で消費すればいいことです。結果として笑顔や楽しみが増え、元気でパワフルな毎日を送れるようになります。そういう意味では消費でありながら投資の意味もあると考えていいでしょう。食生活を豊かにするならエンゲル係数を上げるのが正解。食にお金を使ってください。エンゲル係数を上げてください。もちろんエンゲル係数を上げるとはいえ、カロリーには注意してください。高タンパク質、低炭水化物の食べ物がおすすめです。食は私たちの健康に直結することです。食は力の源の、元気の源の、笑顔の源です。大切なのは食費割合を上げることです。節約も大切ですが、健康はもっと大切です。食費を削ってお金が貯まっても、それが原因で健康を損ねては意味がありません。健康を損ないば医療費がかさみ、せっかく貯まったお金が飛んでしまいます。食費を削るのではなく、むしろ食費を増やしてください。無駄遣いは減らすべきですが、必要な食にはどんどん使っていくことです。エンゲル係数の平均はおよそ 25%。 エンゲル係数の平均はおよそ 25% と言われます。つまり生活費の4分の1は食費ということです。もしあなたのエンゲル係数が 25% 未満であれば平均以下ということになるので、 25% を目指しましょう。すでに 25% の人は平均で満足せず、さらに上を目指してください。食は腹を満たすだけでなく心を満たします。食は私たちの健康にもつながっていることですから、一種の投資という考え方ができます。食生活を豊かにするならエンゲル係数を上げるのが正解です。エンゲル係数は 25% 以上を目標にする。食べる力が強くなる30の言葉。その3、食べたくないものは考えなくていい。食べたいものだけ考えていればいい。日常では嫌いな食べ物を考えることがあるでしょう。レバーは食べたくない。ピーマンは食べたくない。グリーンピースは食べたくない。 苦手な食べ物が目に入った瞬間、抵抗を感じて嫌だ、嫌いだと思うことがあるはずです。もちろん人間ですから、苦手な食べ物は誰にでもあるもの。健康志向の強い人ならファストフードは食べたくない、体に悪いものは食べたくないと考えることもあるでしょう。苦手な食べ物があるのは当然のことですが、注意しておきたいことがあります。無理に考える必要はありません。頭の中で否定を考えることになります。だんだんテンションが下がっていき、ネガティブな気持ちになっていくでしょう。日常生活が〇〇は食べたくないで埋まっていくと、息の詰まる思いがしてきます。わざわざ元気が奪われることを考えるのは不毛です。否定的な考えをしていると自己肯定感の低下につながります。食べたいものだけ考えていればいい。食べたいものを考えましょう。食べたいものだけ考えていればいいのです。牛丼を食べたい。カレーを食べたい。焼肉を食べたい。これでいいのです。食べたいものを考えていれば、心の中で音符が踊り始めます。ワクワクした気持ちになってきて元気が出てくるでしょう。仕事で疲れて元気が出なくて、食べたいものが頭に浮かべば、よし、頑張ろう。と気合が入って気力が湧いてくるでしょう。食べたいものを考えることはポジティブイメージの一つです。考えれば考えるほど心が活性化され、やる気や元気が出てきます。食欲旺盛な印象を受けるかもしれませんが、悪いことではありません。食べることは私たち人間にとって基本的なことです。食べたいものを考えることは素直な食欲の表現です。〇〇は食べたくないより〇〇を食べたいで頭の中を埋め尽くす。〇〇は食べたくないより〇〇を食べたいで頭の中を埋め尽くしましょう。やる気のスイッチが入って心に火がつき、テンションが上がります。パワフルになって行動力も出てきます。食べたいものがあるから頑張れます。食べるために頑張るのは人の基本です。いざというと底力も出てきます。食べたいものを考えていれば未来に期待が持てるようになるのです。〇〇は食べたくないより〇〇を食べたいで頭の中を埋め尽くす。食べる力が強くなる30の言葉。その4。食の幸せは食べたもので決まるのではない。どれだけ味わったかで決まる。食の幸せはどこで決まるのでしょうか。美味しいものを食べること。食べられるだけたくさん食べること。高級食材を使った料理を食べること。食の幸せというくらいですから、特別に考える人も多いのではないでしょうか。確かに美味しいものを食べればすぐ幸せな気持ちになるでしょう。食べたいものを食べることも自分の理想を実現できています。高級なものを食べれば贅沢感があって食の幸せを感じるでしょう。もちろん美味しいものや高級なものを食べることも大切ですが、それらで食の幸せが決まるのではありません。ではどこで決まるのか。どれだけ味わったかで決まります。食の幸せはどれだけ味わったかで決まる。食の幸せはどれだけ味わったかで決まります。シンプルな食べ物があるとします。これでもかというほどしっかり味わいましょう。よく噛んで味覚に集中して至福の一口を実現してください。噛めば噛むほど細かく砕かれます。唾液の分泌が促されよく味わえるようになります。シンプルな食べ物でもしっかり味わうことで食の幸せをたっぷり感じることができます。味の薄い食べ物があるとします。味の薄い食べ物であってもしっかり味を感じることは可能です。よく噛んでしっかり味に集中しましょう。味覚を研ぎ澄ませることでより味を鮮明に感じることができるようになります。無味無臭の水があるとします。無味無臭であればクリア感を楽しむことです。味はなくても味わい深い存在です。水は人が生きていく上で欠かせない存在です。味わうことは 100% 正解。普段の食でも食の幸せを感じることが可能です。とにかく味わうことの一点につきます。味わえば味わうほどいい。大切なことは何を食べるかよりいかに味わうかです。食の幸せはたくさん味わうに越したことはありません。味わえなくて困ることはありますが、味わいすぎて困ることはありません。しっかり味を感じて美味しさを心から楽しんでください。味わって味わいまくり味わい切ることです。味わうことは 100% 正解です。1日に3回の食事をするならしっかり味わうことで1日3回の幸せを感じることが可能です。私たちの日常は食の幸せを楽しむチャンスに溢れています。何を食べても味わえるようになれば、何を食べても食の幸せを実現できます。食の幸せは何を食べるかよりいかに味わうかを重視する。食べる力が強くなる30の言葉。その後、思っていた味と違っていてもムッとしない。初めて食べるものがあるとき、見た目から味を想像します。きっとこんな味だろうと。ところが実際に食べてみたところ、想像と全く違った味で驚くことがあるものです。思っていた味と違うじゃないか。心の中でつぶやくこともあれば、声に出して言うこともあるかもしれません。思っていた味と違うのはいいのです。正直な感想です。予想が外れることはあります。しかしそこでムッとしないことです。思っていた味と違っていてもムッとしないでください。驚くのは OK ですが、ムッとするのは NG です。その食べ物に非はありません。あなたが一方的に思い込んでいただけです。想像が外れて少し残念に感じるかもしれませんが、だからといってムッとするのは余計です。ムッとすると第一印象が悪くなります。予想が当たっても外れても笑顔。思っていた味と違っていたら楽しんでください。味と見た目にギャップがあるね。思っていた味と違っていて驚いた。意外な感じがあって面白いね。思っていた味と違っていてもポジティブに受け止めましょう。ギャップにエンターテインメント性が生まれて楽しく感じるようになります。もし好みに合わなくてもムッとしない点は同じです。自分の舌に合わなくても表現を工夫しましょう。まずい味ではなく、変わった味、面白い味、癖のある味というようにします。変わった味だな。初めての感覚だな。想像と違っていて面白い味だね。どんな食材を使っているのかな。癖のある味だね。やみつきになる人もいるかもしれないね。言い方を変えるだけで感じ方も変わります。思っていた味と違っていたら味に関係なくムッとするのではなく、ニコニコしましょう。予想が当たっても外れても笑顔です。口に合っても合わなくても笑顔です。思っていた味と違っていてもムッとしない。食べる力が強くなる30の言葉。その6。どんなに美味しい料理も歯の痛みがあるときちんと味わえない。虫歯になっているにもかかわらず放置している人がいます。 歯がじんじん痛み、食事のたびに歯の痛みで半泣きです。歯が痛いと不満を漏らしつつ歯科医に行くことはなく放置。歯の痛みがひどくて口周りが腫れています。ちょっと笑ってしまいますが、意外とよくあるケースです。歯の痛みを感じながら食事をすることほど辛いことはありません。どんなに美味しい料理も歯の痛みがあるときちんと味わえません。歯の痛みを我慢しながら食べたところで味に集中できない。食事に集中したくても痛みには勝てないため、どうしても注意が歯に向いてしまいます。美味しい味も痛みのせいで吹き飛びます。歯が痛いと食べるものすべてが味気なく感じるでしょう。たとえ大好きな食べ物も歯の痛みがあると美味しく味わえません。食事の時間が美味しい時間ではなく苦痛の時間になります。歯に痛みがあるとしっかり噛もうにも噛めません。唾液には消化を促す酵素が含まれています。自然と噛む回数が少なくなるため唾液が不足して消化も悪くなり、いや腸の負担が大きくなります。消化が不十分になって体調不良の原因になることもあります。痛みを我慢することをかっこいいと思わないでください。まだ大丈夫、まだ我慢できると思って歯科治療を先延ばしにしないことです。我慢することを美徳とするのは大きな誤解です。かっこいいことでも何でもありません。治療を先延ばししたところでいいことはありません。虫歯を放置したところで自然と治ることはありません。放置すればするほど痛みも腫れも大きくなっていき悪化する一方です。我慢したところで痛い目に遭うのは自分です。虫歯は我慢や根性で治せるものではありません。治療しなければ治りません。治療を先延ばしすると待ち受けているのは後悔です。健康的な食生活は健康的な歯があってこそ。歯に痛みがあるなら今すぐ歯科医を受診しましょう。当日が難しいなら今すぐ歯医者の予約を最短日程で取ってください。我慢できる痛みであっても油断は禁物です。痛みはなくても違和感があるならイエローカードです。何らかの異常が発生している可能性があるため、きちんと歯科医に見てもらうのが賢明です。虫歯を治療してもらい痛みが消えれば食事にも集中できます。美味しいものを美味しくいただけるようになります。健康的な食生活は健康的な歯があってこそ実現できます。歯に痛みがないからこそ味にも食事にも集中できます。歯に違和感があればすぐ歯科医を受診する。食べる力が強くなる30の言葉。その7。食べようか迷うくらいなら素直に食べた方がいい。食べようかなと迷うことはありませんか？お腹が空いて何か食べようかなと思うものの、今一つ行動できない。ちょっとお腹が空いてきた。何か食べようかな。もう少し我慢できそう。どうしようかな。もう少し経ってからがいいかな。食べようか迷うことがあるのではないでしょうか。もちろんダイエット中であれば我慢も必要です。肥満を改善するためであれば空腹に耐えなければいけないでしょう。また健康上の理由があって食事を制限しなければいけない場合も我慢が大切になります。しかし事情がないにもかかわらずむやみに迷い続けるのはよくありません。迷いは肉体的にも精神的によくありません。迷っていると気が散ってしまい目の前のことに集中できません。頭の回転も悪くなって全力を発揮できずやるべきことに支障が出ます。食べようか迷っているとくよくよします。食の迷いは心の重荷です。どんどんストレスも溜まって心や精神が疲弊していき疲れやすくなります。気持ちがネガティブになってなかなかポジティブになれません。迷う時間も軽視できません。食べようかどうしようかと迷っているうちにどんどん不毛な時間が過ぎるばかり。気づけば10分20分と時間が経っているでしょう。食べようか迷うくらいなら素直に食べよう。ここは素直に行きましょう。食べようか迷ったら素直に食べる。これでいいのです。食べようか迷うくらいなら素直に食べた方がいい。それほど食べたいわけではないと思っても迷っているなら本当は食べたがっている証拠です。食べたい気持ちがあるのですから食欲には素直になっておくことです。迷うくらいなら行動することです。理由もないのに食事を我慢するのは人生の楽しみを我慢することになります。食は人生で最も幸せな瞬間の一つです。次の食事に影響しそうなら食事の量を調整すればいいことです。たくさん食べるのではなく小腹を満たすだけでいいのです。お金がもったいないと思いますが迷っている時間と労力の方がもったいない。迷いを振り切りたいなら自分を説得してください。何を小さなことに悩んでいるの。食べるだけで解決するよ。自分に言い聞かせれば迷いを断ち切って行動できます。小さなことでくよくよ迷うのは損しかありません。迷うだけでも集中力が落ちストレスがたまり不毛な時間が過ぎていきます。一度しかない人生を満喫するためにも素直な行動が大切です。食べようか迷うくらいなら素直に食べるのが一番。自分の欲求を満たせば美味しかったと精神的に充実できます。迷いも晴れて心が軽くなります。頭の中がクリアになって目の前のことに集中できるのです。食べようか迷うくらいなら素直に食べる。食べる力が強くなる30の言葉。その8。食事はできるだけ食べきる。ただし無理に食べる必要はない。食事はできるだけ食べきるようにしましょう。食事は命の源です。残すともったいないという気持ちは大切です。食事を作るには手間暇がかかっています。食への感謝や作ってくれた方々への敬意を込めてできるだけ食べきることが大切です。麺類なら麺の一本も残さず食べきります。丼物なら一粒残さず最後まで食べきります。小鉢のおかずやサラダもきちんと食べきるのがいいでしょう。たとえ苦手な食べ物であってもできるだけきちんと食べきるのがいいでしょう。きれいに食べきった器になれば作ってくれた人もよかったと喜んでくれるでしょう。ではどんな食事も必ず食べきらなければいけないかというとそうではありません。食べきれないときは残してもいいのです。無理に食べきる必要もない。お腹がいっぱいにもかかわらず無理やり食べるのはよくありません。食事を胃に押し込むような食べ方になって見苦しくなります。美味しい食事も美味しく味わえなくなります。無理やり胃に押し込むと食べたものが逆流して吐いてしまうかもしれません。またどうしても苦手な味で食べきれないこともあるでしょう。口に合わない食べ物は一口であっても苦痛です。無理に食べすぎれば肥満につながります。無理に食べた結果健康を害することになっては意味がありません。キリスト教においては7つの大罪というものがあります。大食いは罪の一つとされています。食事を食べきることも大切ですが健康を守ることはもっと大切です。食べきれないな、限界を思ったら無理をせず残すようにしましょう。食べ残してごめんなさいという謝意を込めながらごちそうさまと言えばいいだけです。 これはマナー違反ではありません。残っているのは残念ですが仕方ありません。食事を作っている側にとっても気持ちよく食べ終わってくれた方が喜びます。ビュッフェでは食事の取りすぎに注意する。自分で食事を取りに行くスタイルの食事があります。例えばビュッフェです。ビュッフェの場合は食べきれる量を計算した上で食事を取るようにしましょう。おかわり自由なのだからお金の元を取ってやろうと考えているとつい多く盛りすぎてしまいます。食べきれず結局残すことになります。貧乏根性をむき出しにするのは品がありません。自分が直接食事を取るスタイルだからこそ自分で責任を感じることです。食事はできるだけ食べきるようにする。ただし食べられないときは無理をしてまで食べきらないようにする。食べる力が強くなる30の言葉その9。完食も成功体験の一つ。食べきったときは心の中で小さくつぶやきましょう。よし食べきったと小さなつぶやきでいいのです。声に出してもいいですが心の中で思うだけで十分です。なぜよし食べきったとつぶやくことが大切なのか。完食も成功体験の一つだからです。完食も成功体験の一つ。完食とはどんな状態のことを言うのでしょうか。ご飯であれば一粒残らず食べきった状態のことを言います。麺類であればスープは除いて麺一本も残さず食べきった状態のことを言います。定食類であればすべての器お皿をきれいに平らげる状態のことを言います。完食も成功体験の一つです。どこが成功体験なのと思うかもしれませんが必要条件は満たしています。出されたものを残さずきれいに食べきったということですかられっきとした成功体験です。見逃していけないのは食品ロスに貢献できたという点です。あなたが食べきることで無駄な廃棄が減って地球に優しい行為を果たしました。本当に小さなことかもしれませんが微力ながら貢献できたのは事実です。立派で素晴らしい行為です。いかに小さなことを成功体験としてカウントしていくかです。完食できたら胸を張っていいのです。小さな達成、小さな成功を喜んでください。心の中でよし食べきったとつぶやく。食べきったら心の中でよし食べきったとつぶやいてください。小さなつぶやきでいいのです。小さな心の声であってもその効果は抜群です。素晴らしいことをしたという自覚ができて心の中で達成感が生まれます。同時に喜びや嬉しさの感情も生まれてニコニコできます。気持ちよく食事を終えることができて食後の余韻が良くなります。自分を褒めることになりセルフイメージや自己肯定感の向上にもつながります。外食であれば店員さんはきれいに食べきっていいお客さんだとニコニコしてくれるでしょう。たかが完食と思って無関心でいるのは損です。平凡なことではなく素晴らしいことです。食べきるなんて当たり前と思うかもしれませんがその行為の素晴らしい意味を再認識してください。たかが完食されど完食です。完食も成功体験の一つです。食べきったとき心の中でよし食べきったと小さくつぶやく。食べる力が強くなる30の言葉その10。生物に当たった経験があっても嫌いにならない。精肉に当たってオートでダウン。生ガキに当たってオートでダウン。生野菜に当たってオートでダウン。一度は経験がある人も多いのではないでしょうか。生物は腐りやすいだけでなく菌も繁殖しやすいため当たりやすいのがネックです。新鮮な野菜であっても使われている水や保存方法に問題があるとお腹を下すことがあります。生物に当たってお腹を下してダウンして苦しい目に遭った人もいるでしょう。食中毒になって命の危険に瀕したニュースも見かけます。一度でも生物に当たった経験があると強いマイナスの記憶が刻まれます。もう二度とあんなひどい目に遭いたくないと思って当然です。生物に当たったトラブルのせいですっかり苦手意識ができている人も多いのではないでしょうか。中にはトラウマになっている人もいるかもしれません。だからといって一度の苦い経験でレッドカードを振り上げるのはもったいない。人生から完全に排除するのはちょっとやりすぎです。生理的に受け付けないなら仕方ありませんが一度生物に当たったくらいで大嫌いになるのはもったいないことです。一発レッドカードではなくイエローカードくらいにしておくことです。品質管理が悪かっただけ。一度当たった経験があると生物を敵視しがちですがそうではありません。改めて考えてみましょう。生物は悪くありません。悪いのは品質に問題があったことです。品質管理に問題があったから菌が繁殖して当たってしまいました。熱していただくものなら食べる前にしっかり火を通しましょう。生物が怖いならそれだけしっかり熱を通せばいいのです。生物に苦手意識があるなら芯までしっかり火を通しておけば問題ないでしょう。悪い菌をやっつけるような感覚で OK です。自分が食べるものですからこれでもかというほど火を通しておけばいいことです。外食で生物をいただくなら品質管理がしっかりされているお店に行きましょう。お店のウェブサイトを見てみたりグルメサイトのレビューを確認したりすれば参考になるでしょう。もちろん桜レビューの可能性もゼロではありませんが総合的な判断という思考があれば予測の精度を高められます。品質管理を徹底しているお店であれば生物であっても安心できるはずです。普通に食べると意外と美味しいかもしれません。生物には生物の良さがあります。安易に完全排除するのではなく改善点を加えた上で引き続き楽しんだ方が食の未来は明るいのです。一度生物に当たった経験があっても完全に排除しない。今度は品質管理を重視していただく。食べる力が強くなる30の言葉その11。明日も美味しいものが食べられるという理由だけで希望を持っていい。希望を持つことを難しく考えないでください。希望を持つことを大げさに考えすぎないことです。もっと肩の力を抜いて考えてみませんか。希望を持つことは簡単です。明日も美味しいものが食べられる。これだけで希望を持っていいのです。シンプルで単純なことですが、希望を持つにはこれだけで十分です。ちょっと笑ってしまう人もいるかもしれませんが、これは真面目な話です。明日も美味しいものが食べられるだけで希望と言える。希望を持つことを大げさに考えないでください。希望とは将来に対する明るい期待という意味です。美味しいものが食べられることはまさしく将来に対する明るい期待です。ワクワクする出来事が待っているということです。美味しいものを食べている自分を考えるだけで胸が高鳴ってくるでしょう。エネルギーを充電でき、美味しい味を楽しめ、幸せな時間を過ごせるでしょう。明日も美味しいものが食べられるだけで希望と言えます。食事の時間は人生で最も幸せな瞬間の一つです。 食はすべての土台です。食べることで腹も心もすべて満たされます。ああ、なんて美味しいのだろう。なんて幸せなのだろうと至福の時間を楽しめます。もっとも幸せな瞬間が明日も待っているとわかればワクワクせずにはいられません。食べることに期待するのは明日の希望を持つこと。食欲旺盛の印象を受けるかもしれませんが悪いことではありません。食欲は人の三大欲求の一つです。食の欲求のためにやる気を出したりモチベーションを上げたりするのは当然のこと。希望を持つことを難しく考えないでください。もっと基本的なことでいいのです。食べることに期待するのは明日の希望を持つことです。明日も美味しいものが食べられるねと思うだけでワクワクした気持ちになれるでしょう。明日はどんな美味しいものを食べますか。明日は何を食べようか今から考えておきましょう。夜寝るとき明日も美味しいものが食べられると思えばスムーズに入眠できるでしょう。明日も美味しいものが食べられるという理由だけで希望を持っていいのです。明日も美味しいものが食べられるという理由だけで希望を持つ。食べる力が強くなる30の言葉。その12。大好物をイメージできますか。突然ですがあなたに質問です。大好物をイメージできますか。ぼんやりしたイメージでは NG です。大まかなイメージではなく細部まできちんと浮かべられるかどうかです。色、形といった視覚的なことだけでなく香りといった感覚的なことまでイメージできるかどうかです。ぼんやりしたイメージしかできないならイエローカードです。はっきりイメージできないということは普段きちんと注意を向けていない証拠です。大好物だからきちんと見ていると思われがちですがそうとは限りません。大好物とはいえきちんと見ていないことが多い。ちらっと一瞬しか見ていないのかもしれません。ながら食いをしていて別のことに注意が向いているのかもしれません。食べることや味わうことに夢中で目で見て楽しむことを忘れているのかもしれません。これはよくありません。大好物にもかかわらずぼんやりしたイメージしかできないのは残念なことです。好きな人の顔はきちんとイメージできることが大切であるように好きな食べ物もきちんとイメージできることが大切です。目をつぶっても思い出せるくらい大好物をしっかり見て覚える。今一度大好物をしっかり見てください。記憶するつもりで目に焼き付けましょう。しっかり脳裏に刻み込んでください。美術館で芸術鑑賞をするかのようにじっくり眺めましょう。味だけでなく色、形、香りに注意を向けましょう。全体を見終われば細かいところにも注意を向けましょう。目をつぶっても思い出せるくらい色、形、香りをイメージできるようになっておくことです。じっくり眺めて観察すると新しい発見に恵まれることがある。大好物をじっくり眺めて観察すると新鮮な刺激や新しい発見に恵まれることがあります。こんな色をしていたのか。こんな素材が使われていたのか。こんなに綺麗で美しかったのか。まじまじ見つめていると今までと違った見え方をすることが少なくありません。新しい気づきが得られるとますます親しみと愛着が湧いてきます。夢に出てきやすくなる。大好物を具体的にイメージできるようになると夢に出てきやすくなるという副次効果があります。目に焼き付け脳裏に刻み込まれ記憶に残ればそれだけ印象的になって夢に出てきやすくなります。大好物に囲まれる夢かもしれません。大好物をたくさん食べる夢かもしれません。夢の中で大好物を楽しむ夢を見られるでしょう。朝起きた時大好物を食べたかのような満足があって気持ちよく朝をスタートできます。大好物を具体的にイメージできるようになっておく。食べる力が強くなる30の言葉。その13。大好物は連続で食べることもあっていい。大好物といえばたまに食べるものという感じがあります。大好物には特別感があります。強く気持ちがこもっているためでしょうか。たまに食べるものであって頻繁に食べてはいけないという考えに発展していることが少なくありません。あるいは頻繁に食べると飽きてしまう不安もあるのかもしれません。もちろんたまに食べるのもいいですが人生で食は有限です。食の楽しみに制限を設けるのは食の可能性を制限しているのと同じです。大好物に制限を設けるのはもったいないことです。つまらない思い込みを取り払ってください。無意識に作り出した制限を取り払ってください。もっと頭を柔らかくして新しい食の楽しみ方を取り入れましょう。それが大好物を連続で食べてみるです。大好物は連続で食べることもあっていい。時には大好物を連続で食べてみましょう。2回続けて食べてみるということです。簡単に実現できるにもかかわらず意外と盲点になっている食生活です。連続で大好物を食べていいのと思いますがもちろん OK です。食事は法律やルールで決まっているわけではありません。自分のことなのですから好きに決めていいのです。大好物はたまに1回だけ食べるより2回連続で食べる方が特別感は増して元気が出るでしょう。例えば大好物がローストビーフ丼だとします。昼食にローストビーフ丼、夕食にもローストビーフ丼という設定はいかがでしょうか。連続で食べてみるとちょっとした非日常感を味わえるに違いありません。一段と贅沢に感じてやる気や元気もパワフルになるでしょう。日をまたいで2回続けて食べるのもありです。夕食にローストビーフ丼で翌日の朝食にもローストビーフ丼です。2回連続という特別感がある上朝食から贅沢な食事をすることにもなるのでさらに贅沢感が高まるでしょう。朝からスタートダッシュができるに違いありません。罪悪感は不要。悪いことをしているような気がしますが気のせいです。何も悪いことはしていません。罪悪感は不要です。誰から叱られることもないので安心してください。普通に大好物を連続で食べているだけです。カロリーが心配であればあらかじめ量を控えめに食べればいいことです。ローストビーフ丼ならご飯の量を少なめにして炭水化物を減らしておきます。食べ過ぎてしまえば食後に運動をしてカロリーを消費させればいいことです。そう簡単に飽きることはない。頻繁に食べると飽きやすくなる。そんな不安もあるのかもしれませんがさほど気にする必要はないでしょう。大好物は特別なので簡単に飽きることはありません。毎日飽きたとしても別の大好物に取り組んでいけばいいだけです。世の中には全てを知り尽くせないほどたくさんの食に溢れています。食の選択肢はたくさんあって選ぶのが大変なくらいです。3回連続というチャレンジもあっていい。あなたの食生活に連続で大好物を食べるという選択肢を取り入れてみてください。余裕があれば3回連続というチャレンジもあっていいでしょう。そういう食べ方もありです。もちろん悪いことではないのですから罪悪感も不要です。 食の許容範囲を広げることで食生活が豊かになります。大好物を2回続けて食べるという食べ方も受け入れる。食べる力が強くなる30の言葉。その14。食べられないことに罪悪感を持つ必要はない。食べられないものがあったとき、罪悪感を覚える人がいます。食べられないものがあるのは情けない。申し訳ない。恥ずかしい。私の欠点だ。食べられないものがあることに悩む。好き嫌いがあることを心苦しく思う。みんなが普通に食べられるものが食べられないと、どうして私だけ食べられないのだろうと悩むこともあるでしょう。苦手な味という理由だけでなく、アレルギー体質の関係で食べられないこともあるはずです。確かに食べられないものがあるのは残念なことですが、だからといって罪悪感を覚える必要はありません。食べられないものがあるのは仕方ありません。生理的に受け付けないものがあるのは仕方ありません。食べられないものは無理に食べなくてもいい。食べられないものがあるからといって無理に食べる必要はありません。無理やり食べたところでストレスがたまるだけです。ムカムカしたり気分が悪くなったりしてろくなことになりません。嫌いなものがますます嫌いになってしまいます。うっかり吐いてしまう可能性もゼロではありません。アレルギー体質なら健康に悪影響が出て寿命を縮めてしまいます。生理的な反応には素直に従っておくのが賢明です。食べられないものがあっても食べられるものだけ食べていれば生きていけます。工事中で通れない道は回り道を通ればいいように、嫌いで食べられないものは普通に避ければいいことです。いつか食べられるといいなという希望は持ちたいですが、だからといって無理に食べる必要はありません。食べられないものは無理に食べなくてもいいのです。マナー違反でも非常識でもありません。仕方のないことであり普通のことです。人間なら誰でも苦手な食べ物があるものです。苦手な食べ物は食べられなくて当然であり、それ以上でもそれ以下でもありません。食の神様から叱られる心配もないので安心してください。栄養が偏る心配はない。食べられないものがあると栄養が偏りそうですが、心配は無用です。その食べ物しか得られない栄養はありません。食べられないものがあっても他の食べ物から栄養を取ればいいことです。世の中には無数の食べ物が存在します。食べられる範囲でやりくりすればきちんとバランスよく栄養を取ることが可能です。主食で栄養を賄うのが難しいならサプリメントを頼る方法もあります。サプリメントは時代が生み出した健康ツールの一つです。サプリメントだけで栄養を取るのは要注意ですが、あくまで補助食品として頼る分には問題ありません。食べられないことに罪悪感を持つ必要はない。食べられないものはありのままの自分として受け入れましょう。食べられないものがあっても恥じることはありません。私はこれが苦手です。私はこれが食べられません。はっきり言っていいのです。それはそれで正直な自分です。好き嫌いもあなたのアイデンティティの一つです。好き嫌いは誰にでもあることですから、きちんと伝えておく方が好都合です。食べられないことに罪悪感を持つ必要はないのです。食べられないことに罪悪感を持たない。食べる力が強くなる30の言葉。その15。好きな食べ物はどんどん言いふらそう。あなたの好きな食べ物は何ですか？あなたの食べ物はきちんと言いふらしましょう。人の秘密を言いふらすのはいけませんが、自分の好きな食べ物であればいくら言いふらしても OK です。プライベートなことの一つですが、知られて不都合はないはずです。好きなことは別に隠す必要がないので気軽に言いふらせるでしょう。周りの人にこれが好きなのですねと認識されます。言いふらせばいいことが3つある。言いふらせばいいことが3つあります。1、元気になれる。好きな食べ物はどんどん言いふらせば元気になれます。好きはポジティブキーワードです。好きな食べ物はどんどん言いふらせばポジティブキーワードを口に出すことになり、自分のテンションを上げることができます。頭の中にイメージが浮かんで自然と明るい気持ちになっていけます。好きな食べ物を言いふらすとき、あなたはニヤニヤしてしまうでしょう。好きなテーマを話すことになるので自然と明るい表情になります。好きな食べ物を言いふらすことであなたの笑顔がますます増えます。2、オープンな雰囲気が出る。好きなことを言いふらすことは自己開示の一つになります。自分をさらけ出すことになってオープンな雰囲気が出るようになります。壁がなくなって人が近づきやすくなります。磁石のような力が働いて人に恵まれやすくなります。3、プレゼントの機会に恵まれる。好きな食べ物を言いふらすとあなたの好みが周りの人に伝わります。この人はこれが好きなのだねと認識されます。あなたへのプレゼントを選ぶ際ヒントになることがあります。確かあの人は〇〇が好きだったよね、プレゼントに送ってみよう。そんなチャンスもありえるでしょう。あなたの好みを考慮したものを送ってもらえるかもしれません。食べ物を褒めることになる。私は〇〇が好き。好きな食べ物を言いふらすことはその食べ物を高く評価していることになります。つまり褒めることになります。食べ物を褒めることはポジティブな行為です。食べ物は必ず喜びます。褒めてくれてありがとう。認めてくれてありがとう。たくさんの人に広めてくれてありがとう。好きな食べ物から感謝され、さらに良い関係を築いていけます。結果としてますます食生活が豊かになります。好きな食べ物は言いふらすためにあります。好きな食べ物はどんどん言いふらした方がいいのです。好きな食べ物はどんどん言いふらす。食べる力が強くなる30の言葉。その16。本番前に食べないのは負けに行くようなもの。食事をしないで本番に挑むことほど危険なことはない。大事な本番前にはきちんと食事をとりましょう。本番前は不安や緊張があって食欲がないかもしれません。食べることより準備に時間を使いたいと思うこともあるでしょう。だからといって何も食べないのはよくありません。本番前はお腹は空いていないから大丈夫と思っていても実際はわかりません。時間が経てば腹が減るもの。本番前は平気であっても本番が始まってから空腹を感じ始めることがあります。お腹がぐぐなり始めて止まらなくなる。本番中が始まってから腹ごしらえをするのは難しいでしょう。本番中に食事をするわけにもいきません。本番中は1分1秒が重要なので余計なことはできません。空腹を感じると思うように力を発揮できなくなります。思考力や集中力に影響してパフォーマンスの低下を招きます。エネルギー不足に陥ってからでは遅い。油断していると本番で痛い目に遭います。きちんと食事をとっておくべきだった。本番が終わって悔やむことになるでしょう。大事な試験や重要なプレゼンでは午前中に設定されていることがよくあります。 普段から朝食抜きの生活をしていると本番当日も朝食抜きになることがあるため注意が必要です。本番前に食べないのは負けに行くようなものです。軽食でもいいから本番前はきちんと食事をとる。本番前にはきちんと食事をとりましょう。食べたものを消化する時間もあるため本番のに3時間前がいいでしょう。が釣り食べる必要はなく普通程度で十分です。食欲がないなら量を少なめにすればいいでしょう。空腹を感じなくても軽食でもいいので何か一口でも食べておくのが賢明です。勝負飯を食べるのもよし。縁起物の一つですが侮れません。本人が信じていればそれだけ効力を発揮します。信じる力は凄まじいパワーを生み出します。勝負飯を食べれば腹ごしらえだけでなく心を上向きにできます。元気が出て気合も入ってベストコンディションが整うでしょう。形だけでもいいので試しに勝負飯を食べてみて効果があればラッキーです。きちんと腹ごしらえをするから全力で本番に挑めます。本来の実力を発揮できしっかり結果を出せるのです。空腹でなくてもきちんと食事をとってから本番に挑む。食べる力が強くなる30の言葉。その17。初めて食べるものは似ている味を思い出せばすぐ覚えられる。初めて食べるものは初めて感じる味があるでしょう。食べた瞬間はなるほどこんな味なのかとうなずきます。ところが食べ終わってしばらく経つとどんな味だったかなと思い出せないことが多い。初めて会った人の顔は後から思い出せないことがあるように、初めて食べた食べ物の味も後から思い出せないことがあります。もちろんよほど強烈な味であれば記憶に残りますが、薄味やユニークな味の時は思い出せないことが普通でしょう。一回食べただけできちんと味を覚えるのはなかなか難しいものです。こんな時初めて食べるものでも一発で簡単に覚えられるコツがあります。似ている味を思い出すのです。似ている味を思い出すだけでいい。初めて食べたらまず似ている味を思い出しましょう。牛乳の味に似ているね。豆腐みたいな味だね。バナナの味に似ているかな。直感や第一印象で構いません。食べたことのあるものの中から似ている味を思い出してみてください。自分が感じたことは何でも正解です。どの味にも例えられないこともありますが、大抵は何かの味に似ているはずです。〇〇の味に似ていると思うだけでいいのです。するとどうでしょう。共通点が生まれることで簡単に味を覚えられるのです。このコツを知っているだけであなたの食の記憶力が飛躍的に高まります。初めて食べたら似ている味を思い出すことを普段の習慣にしておくといいでしょう。習慣にしておけば年齢に関係なく高い記憶力を発揮できます。人に説明しやすくなる。この工夫は人に説明するときにも便利です。バナナみたいな味、焼肉のような香り、こんにゃくみたいな食感、人に印象を伝えたいときポピュラーな食べ物を使ってわかりやすく説明できます。相手にすんなりイメージが伝わってなるほどとうなずいてくれるでしょう。説明上手になることでコミュニケーション能力の向上につながります。似ている味を思い出す連想ゲームと考えてみよう。初めて食べるものを食べたとき似ている味を思い出す連想ゲームと考えてみてください。エンターテインメント性が生まれ楽しく感じるようになります。初めて食べるものに抵抗を感じても連想ゲームと思えばスムーズに勇気が出るようになるでしょう。体がうずうずしてどこかに初めて食べるものはないかなと言っても立ってもいられなくなるでしょう。おのずと探す力が強くなり新しいものに対するチャレンジ精神が湧いてくるはずです。日常が食のワンダーランドに変わります。あなたの周りの至るところに連想ゲームが点在しているのです。初めて食べるものは似ている味を思い出す。食べる力が強くなる30の言葉。その18。和食はどう？と聞かれて別にいいよと返事をしていませんか？人と食べに行くとき相手から好みを聞かれることがあります。例えば相手から和食はどう？と聞かれたとします。このときどう答えるかです。よくありがちなのが別にいいよです。この一言に心当たりがある人はイエローカードです。承諾の返事であって普通のことに思えますが、実はあまり良い返事とは言えません。別にの一言があると曇った印象になる。いいよという部分はいいのです。承諾をしているので悪い印象はありません。悪いのは別にの部分です。別にの一言があると曇った印象になります。気は進まないけどあなたがそう言うなら仕方ないねと言わんばかりのニュアンスです。どことなく前向きではない様子が感じられます。引っかかるものがあり心がすっきりしません。別にいいよと答えると相手はいろんな不安を覚えるでしょう。本当に OK なのかな。他のお店の方が良かったかな。無理に OK を言わせたかな。和食のお店に向かわし取りが重くなるに違いありません。食事中の会話もいまいち盛り上がりにくくなります。まさしく余計な一言です。ベストな答え方はいいよ。いいね。ではどう答えるのがいいのか。シンプルにいいよの一言で十分です。中途半端な言い方はしません。余計な言葉は加えず普通に答えればいいのです。すっきりした言葉の方がすっきりした印象を与えます。さらに明るく答えたいならいいねという一言がおすすめです。喜んで快諾している印象があります。明るい響きがあって早く行こうと言わんばかりのニュアンスが感じられます。賛成してくれてよかったと相手もにっこり微笑んでくれるでしょう。もちろん和食はどうは一つの例にすぎません。イタリアンはどう、焼肉はどう、タイ料理はどうなど他の言い方でも心がけることは同じです。明るくポジティブな言葉で承諾する方が相手も気持ちよく決断できます。和食はどうと聞かれたときは別にいいよという答え方はしない。いいよ、いいねという答え方をする。食べる力が強くなる30の言葉。その19。しっかり食べると満腹まで食べるは似て非なるもの。朝食はしっかり食べることが大切です。しっかり食べないとしっかり仕事ができません。空腹のままでは十分に活動ができません。仕事も勉強もスポーツもしっかり食べるから頭も体もハイパフォーマンスを発揮できます。しかししっかり食べると聞くとすぐ満腹をイメージする人がいます。そうか、満腹まで食べればいいんだねと考える人は少なくありません。これは違うのです。しっかり食べると満腹まで食べるを混同しないでください。似ていますが厳密には違います。 しっかり食べると満腹まで食べるは似て非なるものです。
しっかり食べるとは、
しっかり食べるとは何か。一言で言うと、過不足なく食べるということです。必要なカロリーや栄養を必要量だけ取るということです。少なすぎず多すぎずちょうどいい状態のことを指します。食べることといえばカロリーに注意が向きがちですが、栄養も大切です。カロリーと栄養の両方が過不足なく満たした食事を取ることです。満腹まで食べることとは限らないため注意が必要です。
満腹まで食べるとは、
満腹まで食べるとはその名の通り腹いっぱいまで食べるということです。胃の中を 100% まで満たした状態です。言い換えると、もうこれ以上食べることができないという状態です。満腹まで食べるイコール食べ過ぎているという状態です。満腹はイエローカードの状態であり、よくありません。しっかり食べるつもりで毎回満腹を心がけていると肥満と生活習慣病に向かって一直線です。
しっかり食べるのは OK、 満腹まで食べるのは NG。
不足もいけませんが過剰もいけません。心がけるのは適度です。私たちにとって食の適度とは腹8分のことを言います。しっかり食べるのは OK ですが、満腹まで食べるのは NG です。それぞれ似て非なるものなので、きちんと区別することが大切です。もちろん日常では特別な食事会で満腹まで食べることもありますが、最小限に抑えることです。普段は過不足なく食べれば十分です。しっかり食べることを満腹のことだと誤解していたなら、今後注意しましょう。しっかり食べると満腹まで食べるをきちんと区別する。食べる力が強くなる30の言葉。その20、久しぶりに苦手な食べ物を食べてみよう。普通に食べられるかもしれない。意外と美味しく感じるかもしれない。あなたには苦手な食べ物がありますか？おそらくあると答えるでしょう。誰でも苦手な食べ物は一つや二つあるものです。昔からこれが苦手で食べられない、味、匂い、食感など生理的に受け付けなくて食べられないものがあるでしょう。無理に食べようとすると、おえっと吐き気を感じます。食べられないものは一生食べられないと考えがちです。しかし昔から苦手だからといってずっと続くとは限りません。味覚や味の感じ方は年齢によって変わります。子供の頃は食べることができなかった食べ物でも味の好みが変わったり、苦手の範囲も変わったりします。大人になると普通に食べられるようになるのはよくあることです。意外と美味しく感じてしまうことも珍しくありません。
久しぶりに苦手な食べ物を食べてみよう。
久しぶりに苦手な食べ物を食べてみましょう。最初からどうせ食べられないに決まっていると決めつけるのはよくありません。味の感じ方は一生同じとは限りません。以前は生理的に受け付けなかった食べ物でも年齢を重ねていくうちに感じ方が変わることはあるものです。ダメでもともとの考え方で構いません。前回食べてから数年が経過しているならチャレンジしてみる価値はあるでしょう。数年もあれば食の好みは変わります。チャレンジの一つとして昔から苦手というものを食べてみます。相変わらず抵抗を感じそうですが、実際はわかりません。嫌悪感がなくなって普通に食べられるかもしれません。意外と美味しく感じてしまうかもしれません。美味しく感じないのは思い込みが関係していることもあります。一旦嫌いな食べ物ということを忘れ、初めてのつもりで食べてみましょう。ちょっと難しいかもしれませんが、頭の体操のつもりでやってみてください。
普通に食べられるかもしれない。
もし普通に食べることができればラッキーです。普通に食べられるものが一つ増えたことになります。美味しく感じたならもっとラッキーです。好きな食べ物が一つ増えたことになります。食の楽しみが広がるのは幸せなことです。嫌いな食べ物が好きな食べ物に変わるのはありえないことに思えますが、意外と珍しいことではありません。昔は嫌いだった食べ物がいつの間にか好きな食べ物に変わったという逆転ケースも多数存在します。久しぶりに苦手なものを食べてみるのも歴史とした冒険です。新しい味覚との出会いを楽しめるでしょう。昔から苦手な食べ物を久しぶりに食べてみる。食べる力が強くなる30の言葉。その21、口直しだからといって雑な食べ方になっていないか。美味しくないものを食べると口の中に嫌な味が広がります。うわ、なんてまずいのだろう。口の中が気持ち悪くて地獄のようだ。こんな時にしたくなるのは口直しです。口の中の嫌な味を消すため別のものを飲み食いします。ここでよくあることがあります。口の中をリフレッシュするニュアンスが強いためでしょうか。口直しで食べるものは雑な食べ方になりやすいのです。とりあえず口の中がリフレッシュすればいいという扱いを受けます。とりあえずといった感覚であっさり飲み込むような食べ方になることが多い。ここに注目です。口直しも食の一つです。軽食であれデザートであれ飲食に変わりありません。味があり命をいただく行為に変わりありません。料理であれば誰かが一生懸命調理したものです。
口直しも大切な食の一つ。
口直しだからといって雑な食べ方をしないことです。口直しがどんなものであろうと一口ずつじっくり味わいましょう。パンケーキやシャーベットといった食べ物はもちろんのこと、紅茶やコーヒーといった飲み物でも心がけることは同じです。たった一口であってもそれが食であることに変わりありません。心から美味しく味わってください。どうせ口直しだよねと安易に考えるのではありません。口直しもきちんと味わおうと考えることです。いい加減に味わうのではなく、時間をかけてじっくり丁寧に味わいましょう。口直しを楽しむということです。そうすれば口直しも素晴らしくなります。嫌な味から回復した分だけ美味しさもひとしお大きく感じられるでしょう。たかが口直しされど口直し。口直しも大切な食の一つです。口直しだからといって雑に食べるのではなく、じっくり味わって楽しむ。食べる力が強くなる30の言葉。その20に、美味しいものを食べておかないと生きることはできても心が死んでしまう。きちんと美味しいものを食べていますか？腹が膨れれば何でもいい。食べられるものなら何でもいい。味より栄養の方が大切。確かに食べることさえできれば生きていけます。お金がないときは空腹を満たすことが最重要になり、お腹が膨れるものを選びがちです。健康意識の高い人であれば味より栄養を重視することが多いでしょう。味が悪くてもきちんと栄養さえ取れれば満足という人もいるはずです。間食は厳禁、お菓子やおやつは食べないといった厳しいルールを日頃から心がけている人もいるかもしれません。しかしやはり味も大切です。 美味しいものを食べておかないと生きることはできても心が死んでしまいます。
美味しいものは未来に夢と希望をもたらす力すらある。
あらゆる食べ物の中でも美味しいものは特別な存在です。心を活性化させる力があります。美味しいものを食べればストレートに幸せを感じます。それだけでやる気も元気も出て何でもうまくいくような気持ちになれます。美味しいと思った瞬間、辛いことや苦しいことも忘れられ、あらゆる悩みやストレスから解放されます。本当に美味しいものは生きていてよかったと思うほどの力があります。美味しいものはただの食べ物ではありません。未来に夢と希望をもたらす力があるのです。
栄養バランスが心配なら栄養があって美味しいものを食べればいい。
心を生き生きさせるためにも美味しいものを食べてください。あなたが美味しいと考えるものなら何でもいいのです。もちろんたまにはジャンクフードも OK です。健康のために栄養を気にしている人もいるでしょう。栄養が心配なら栄養があって美味しいものを食べればいいのです。味も栄養も素晴らしければまさにパーフェクトです。ただ生きるために食べるのではありません。心を元気にするために美味しいものを食べましょう。できれば毎日美味しいものを食べればベストです。私たちは美味しいものを食べるために生きています。明るく元気に生きるのは簡単なことです。美味しいものを食べればいいだけです。美味しいものを食べるだけで心に火がつき、精神的な力が高まります。明るく元気に生きることができ、あなたは輝き始めます。あなたが輝き始めれば人生も輝き始めます。美味しいものを食べて心を活性化させる。食べる力が強くなる30の言葉。その23、歯ごたえのあるものを食べて顎の筋トレをしよう。20、顎を解消させよう。最近歯ごたえのあるものを食べていますか？煮干し、スルメイカ、ビーフジャーキー。歯ごたえのあるものはよく噛む必要があります。歯ごたえのあるものは噛むのが疲れる。こめかみが痛くなる。食べるのが苦手。確かに歯ごたえのあるものは何度も噛むことが必要になって顎の筋肉を使います。しばらく噛んでいるとこめかみあたりがズキンズキンとなってきます。歯ごたえのあるものに苦手意識があって、できるだけ柔らかいものばかりを好んで食べている人も多いでしょう。食べにくいから嫌だという人もいるかもしれません。しかしこれは大きな誤解です。よく噛むと顎の筋肉を使ってこめかみあたりに違和感が生じます。これがいいのです。視点を変えてください。歯ごたえのあるものを食べることは顎の筋トレになるのです。噛めば噛むほど顎の筋肉を鍛えられる。柔らかいものばかり食べていては顎の筋肉は鍛えられません。顎の筋肉は使わないと退化していきます。よく噛まないといけないことをデメリットではなくメリットと考えてください。筋肉強化につながることは健康にもつながります。定期的に強く噛むことが必要なものを食べることが大切です。目安は一口につき30回の咀嚼です。噛めば噛むほど顎の筋肉を鍛えられます。もちろん満腹感も感じやすくなってダイエットにもつながります。
よく噛むことは二重顎の対策にもなる。
よく噛むことのメリットは顎の筋トレになるだけはありません。忘れてならないのは二重顎対策です。顎の筋肉が鍛えられることで顔のたるみが解消されリフトアップになります。輪郭がキリッとして結果として二重顎の解消にもつながります。二重顎で悩んでいる人はなおさら歯ごたえのあるものを食べるのがいいでしょう。噛んで噛んで噛みまくります。顎の筋肉が鍛えられることで顎周りのたるみが解消されていきます。私は二重顎ではないから大丈夫という人も油断は禁物です。今は二重顎ではなくてもそのまま放置しているといつか二重顎になってしまうかもしれません。よく噛むことは二重顎の解消だけでなく予防としても効果があります。
違和感は効果が出ている証拠。
歯ごたえのあるものを避けるのではありません。むしろ歯ごたえのあるものを求めていくのです。定期的に歯ごたえのあるものを食べて顎の筋トレと二重顎対策を楽しみましょう。目安は週に1回です。歯ごたえのあるものをよく噛んで食べるとこめかみに違和感が生じますが心配は無用です。それだけ効果が出ている証拠です。効果が出ていると思えば違和感にも納得できます。効果があると分かれば不思議なことに違和感が気持ちよく感じてくるようになるでしょう。歯ごたえのあるものは美容にも健康にもプラスです。歯ごたえのあるものを食べて顎の筋トレと二重顎対策を楽しむ。食べる力が強くなる30の言葉。その24、お金が理由で食べることを諦めない。貧血だから、お金がないから、節約中だから、お金が理由で食べることを諦めていませんか？美味しそうな料理があってもお金を理由に我慢することがあるでしょう。確かにお金は大切です。お金がなければ食べることができず生きていけません。食費は変動費です。節約してお金を貯めるなら日々の食費を削るのが手っ取り早いでしょう。食事は毎日3回することですから、本気で食費を削れば大幅な節約効果が見込めます。しかし食べることは私たち人間の三大欲求の一つです。お金が理由で食べることを諦めると欲求不満になります。力をもたらす土台が不安定になります。
お金を稼ぐ本来の目的は食べるため。
あなたがお金を稼ぐ理由は何でしょうか？欲しいものを買うため、旅行に行くため、夢を叶えるため。人によっていろんな理由があるでしょうが、初心を思い出してください。お金を稼ぐ本来の目的は食べるためのはずです。食べるためにお金を稼いでいるというのに食べるのを控えていては本末転倒です。食は生命に直結する基本でありながら人生の質に関わる重要ポイントでもあります。
食にお金をかけることで生活の幸福度も上がっていく。
お金が理由で食べることを諦めないでください。食べることは人にとって最優先事項です。気力、体力、精神力のすべてに影響を及ぼすものです。食べるからやる気や元気も出てパワーが生まれ、生き生き活動ができます。貧血とはいえゼロではないでしょう。いつも節約のことばかり考えているとストレスが溜まって出る元気も出なくなります。体は食べたものから作られています。いいものを食べるということはいい体を作るということです。食事を削ると摂取カロリーが不足するだけでなく栄養が不足したり栄養バランスが崩れたりして健康に悪影響を及ぼします。日常生活だけでなく仕事にも支障をきたすようになります。食は毎日関わること。食にお金をかけることで生活の幸福度も上がります。
食生活を豊かにしたいなら食にお金をかけるのが近道であり王道。
お金の心配をすることはあっても、しすぎないでください。 お金がなくなったらまた稼げばいいことです。基本に立ち返ってください。もともと食べるためにお金を稼いでいるのですから、食にお金をかけるのは当然です。私たちが本来お金をかけるべき対象は食です。もちろん、むやみにお金をかけるのはよくありませんが、ある程度のお金は食事にかけるのが正解です。食べたいものを食べましょう。美味しそうな料理があればお金の心配はしないで注文しましょう。節約で食費を抑えつつも、たまには贅沢も必要です。食べたいものを食べれば満足感や達成感があって、また頑張れます。食にお金をかけることで生活の質だけでなく人生の質も高まります。食生活を豊かにしたいなら食にお金をかけるのが近道であり王道です。お金が理由で食べることを諦めない。食べる力が強くなる30の言葉。その20の。口に合わないものを食べてしまったら美味しいもので口直しをしよう。食べたことがないものを試しに食べてみることがあります。ところが思いのほか口に合わなくてストレスを感じることがあるでしょう。しまった。これは苦手な味だ。食べるのはちょっと厳しいな。事前に分かればいいのですが、食の好みはやはり実際に食べてみないとわからないもの。口に合わなければ仕方なく食べ残すこともあるでしょう。あるいは無理に食べきることもあるでしょう。しばらく苦手な味が口の中に残って後味の悪い余韻が続きます。そのままにしておくのも悪くありませんが、ストレスを感じ続けることになります。悪い余韻が続くのは気持ちがいいものではありません。ここで口の中をリフレッシュさせる工夫があります。美味しいもので口直しをしましょう。悪印象を美味しいもので上書きする。美味しいものを食べれば口の中がリフレッシュされます。美味しいもので上書きされ、口の中に残っていた苦手が消えます。後味が良くなって気持ちのいい余韻に変えることができるでしょう。美味しいものとはいえ、たくさん食べる必要はありません。軽食程度や一口程度でいいのです。アイスクリームやお菓子が好きなら食後のデザートとして味わえばいいでしょう。甘いものは別腹ですから食後でもスムーズに食べることができるでしょう。食べ物ではなく飲み物でも OK です。お茶やコーヒーを飲めば渋みや苦味で口の中がすっきりします。もちろん甘い飲み物も悪くありません。口の中に美味しい味わいが広がれば食後の後味が良くなります。口に合わないものを食べてしまったら美味しいもので口直しをする。食べる力が強くなる30の言葉。その26。割り箸が変な割り方をしてもムッとしない。厄払いができたと考えよう。割り箸がきれいに割れるとは限りません。ちょうど真ん中で割れればベストですが、きれいに割ろうと注意してもうまくいくとは限りません。変な割り方をすることもあるでしょう。割り箸の溝があるにもかかわらず、なぜか大きく偏って割れてしまうことがあるもの。こんな時どう思うかです。ついてないな。どうしてこうなっちゃうの。この割り箸は質が悪いね。なんだか不吉な予感がする。ちょっと不満を感じるところですが、この瞬間が大切です。ムッとしないことです。ムッとしたところで仕方ありません。不快な気分でいるとこれからいただく食事を楽しめなくなります。割り箸の質に問題があると考えるのも要注意です。割り箸は悪くありません。割り箸に八つ当たりしたところで仕方ありません。たまたま変な割り方をしただけです。そういう時もあります。別に誰かが悪いわけではありません。不吉な予感を覚える必要もありません。安易に捨てるのは良くない。使えない。見た目が悪い。新しい割り箸と取り替えよう。そう思って安易に捨てるのは良くありません。変な割り方をしたからといって捨ててしまうのはもったいない。もちろんよほど変な割り方をした場合は別ですが、少し偏っている程度なら十分使えるはずです。割り箸は木を伐採してできた貴重なものであり、簡単には無駄にできません。木を一本育てるには何十年もの時間がかかります。使えるなら使いましょう。見た目が悪い程度はご愛嬌です。先端が尖っていても注意をすれば普通に使えます。細かい破片があるなら指で取り除けばいいだけです。割り箸の割り方で悩むくらいなら最初から自分用のお箸を持参して使えばいいことです。厄払いができたと考えよう。割り箸が変な割り方をしたときは厄払いができたと考えましょう。ちょっと残念なことではありますが、災いを取り除けました。これはこれでラッキーなことです。割り箸を大事に使えば神様もにっこりほほ笑んでくれます。おかげでこれからの物事がスムーズに進むでしょう。割り箸が変な割り方をしたら厄払いができたと前向きに考える。食べる力が強くなる30の言葉。その27。美味しくないものを美味しく食べるようになるのが人生の醍醐味。あなたには美味しくないと思う食べ物がありますか？おそらくあると答えるでしょう。苦手な食べ物は誰にでもあるものです。味は気合や根性でどうにかなるものではありません。美味しくないものは美味しくありません。好みに合わない食べ物はいつ食べても抵抗を感じるものです。しかし、ちょっと待ってください。美味しくないものは何をどうやっても本当に美味しくないのでしょうか。ここなのです。美味しくないからといって対処不能と決めつけるのは早い。そのまま普通に食べたとき美味しくないと感じるのであって、調理を加えれば美味しく変わる可能性があります。ヒントは調理です。調理を工夫してみよう。例えば、グリーンピースが嫌いで美味しくないと感じるとします。グリーンピースを目の敵にしている人も多いでしょう。そんなときはグリーンピースを素揚げにしてみましょう。臭さが消え、カリッとした食感になって美味しく食べることができるかもしれません。お塩を振りかけてみると程よい塩味が加わって、さらに美味しく食べることができるかもしれません。人参が苦手で美味しくないと感じるとします。そこで人参と寒天を使って人参ゼリーを作ってみてはいかがでしょうか。お菓子感覚に変われば人参を美味しく食べることができるようになるかもしれません。トマトが嫌いで美味しくないと感じるとします。ミキサーを使ってリンゴとトマトを使ってジュースを作ってみましょう。トマト単体ではダメであってもリンゴを混ぜてジュースにすればトマトを美味しく食べることができるかもしれません。混ぜ合わせてジュースにするとはいえトマトを食べていることに変わりありません。美味しくないからといって諦めない。美味しくないからといって諦めないことです。いろんな調理を思い浮かべながら工夫を考えてみてください。煮てみる。焼いてみる。揚げてみる。つけてみる。炒めてみる。混ぜ合わせてみる。味や食感が変わることでまずくて食べられないものを普通に食べられるかもしれません。時にはまずいが美味しい280度変わる奇跡もありえます。 混ぜ合わせてゼリーやジュースにしてお菓子感覚に変えてみるのもアイデアです。それは反則ではないかと思うかもしれませんが、全く反則ではありません。そのための調理であり、料理です。
美味しくないものを美味しく食べるようになるのが人生の醍醐味。
あなたの苦手な食べ物を思い浮かべてみてください。普通に食べれば美味しくないでしょうが、美味しく食べられるように調理や工夫を考えてみてください。この時大切なのは最初から無理と諦めないことです。最初から諦めてしまえば出てくるアイデアも出てきません。私たち人間には知恵があります。必ず方法があると信じてあれこれ知恵を振り絞って考えてみてください。諦めさえしなければ何らかの方法が浮かぶはずです。こうしたら美味しく食べられるかもしれない。そんなアイデアがひらめいたらぜひ試してみましょう。忘れないうちにチャレンジです。美味しくないものが美味しく感じるかもしれません。
美味しくないものを美味しく食べるようになるのが人生の醍醐味。
美味しくないものが美味しくなるなんてなんて素敵なことなのでしょう。うまくいけば大嫌いな食べ物が大好きな食べ物に変わる可能性もあります。あなたの食の可能性が広がります。美味しくないものを美味しく食べるようになるのが人生の醍醐味です。美味しくないものは美味しく食べられるように調理を工夫する。食べる力が強くなる30の言葉。その28。嫌いな食べ物がたくさんあるからといってその人に欠陥があるわけではない。嫌いな食べ物がたくさんあることに悩む人がいます。嫌いな食べ物は生理的に受け付けません。味がダメ。匂いが苦手。舌触りが受け付けない。理由は様々であり、一概には言えません。無理に食べようとすると吐き気を感じたり、鳥肌が立ったりします。一見すると、嫌いな食べ物がたくさんあることは、その人の味覚や能力に問題があると考えるかもしれません。嫌いな食べ物がたくさんある私は、人として欠陥があるのだろうか、と。しかし、これは誤解です。嫌いな食べ物がたくさんあるからといって、その人に欠陥があるわけではありません。
生理的に受け付けないのは、本人に非があるわけではない。
食の好みは人それぞれです。食べられるものもあれば、食べられないものもあり、それは普通のことです。生理的に受け付けないのは、本人に非があるわけではありません。生理的な不快感は本人の努力で解決できるものではありません。食の許容範囲が狭いイコール恥ずかしいと思わないことです。悪いことでもなければ恥ずかしがることでもありません。仕方ないことです。もちろん嫌いな食べ物が山ほどたくさんあっても普通です。好きな食べ物より嫌いな食べ物の方が多くても悪いことではありません。そのことで自分を責めたり自信をなくしたりする必要はありません。嫌いな食べ物が山ほどあって大いに結構です。嫌いな食べ物がたくさんあるからといってその人に欠陥があるわけではないので安心してください。そういうものだと思えばいいことです。人からどうして食べられないのと言われても率直に答えればいいのです。苦手な味だから、受け付けないからという一言で済むことです。しつこく聞いてくる人がいれば、食べられないものは食べられないと言い返してください。
嫌いな食べ物があることも個性の一つ。
嫌いな食べ物がたくさんあるからといって落ち込まないでください。あなたに問題があるわけではありません。嫌いな食べ物はたくさんあるけど、これはこれでよしと思ってください。嫌いな食べ物があってもよし。嫌いな食べ物があることも個性の一つです。好きであることが個性なら、嫌いであることも個性です。嫌いなままでいいので、どうか大切にしてください。嫌いな食べ物もあなたの特徴であり、アイデンティティです。嫌いな食べ物がたくさんあっても堂々とする。食べる力が強くなる30の言葉。その29。どんな食事にも最初の一口と最後の一口がある。どんな食事にも最初の一口と最後の一口があります。最初の一口と最後の一口はそれぞれ1回しかありません。当たり前のことと思いますが、改めて意識しておきたいところです。たった一口ではありますが、食事で最も大事な一瞬なので大切にしましょう。
最後の一口には特別な価値がある。
最初の一口は1回の食事につき1回だけです。最初の一口は特別です。一番美味しく感じる瞬間だからです。食べた瞬間、口の中に美味しい味が広がります。味がないからあるに変わります。味覚がオフからオンに変わります。一瞬で口の中が幸せになります。なんて格別なのだろう。魔法にかかったかのように酔いしれます。最初の一口を大切に味わいましょう。いただきますと言ったら早速次の瞬間美味しさの波が押し寄せてくるでしょう。最初の一口でしっかり感動すれば二口目以降も感動が続いて楽しめます。
最後の一口にも特別な価値がある。
どんな食事にも最後の一口があります。最後の一口もまた一回の食事につき一回だけです。最後の一口も最初の一口と同様特別です。その食事とお別れをする瞬間なり締めくくる瞬間です。名残惜しい感じがあって物寂しい気がします。大事な瞬間ですから特に大切にしましょう。最後の一口は特に神経を集中させて美味しくいただきましょう。食べきったという達成感が得られます。ああ、美味しかったと笑顔になれます。最後の一口を大切にすれば食事に気持ちの良い余韻が続きます。
最初の一口と最後の一口は大切にしてしすぎることはない。
最初の一口と最後の一口は一回の食事につき一回しかありません。すでに大切にしている人はもっと大切にしましょう。大切にしてしすぎることはありません。最初の一口と最後の一口を大切にすることでより食生活が豊かになります。最初の一口と最後の一口を大切にする。食べる力が強くなる30の言葉。その30。食事マナーが向上するだけであなたは生まれ変わる。生まれ変わるにはどうすればいいのでしょうか。その方法の一つが食事マナーの向上です。食事マナーとはいえ侮れません。あなたの評価や印象につながるポイントです。食事マナーが良くなるにつれてあなたの評価も印象も良くなります。生まれ変わると言っていいほど別人として見られるようになるでしょう。大げさに思うかもしれませんが、全く大げさではありません。例えば、食事マナーの悪い人といい人がいるとします。食事マナーの悪い人は、お箸の持ち方が悪く、くちゃくちゃ音を立てて、下品な食べ方をしています。ほとんど食事を味わうことがなく、ガツガツ早食いをしています。一方、食事マナーのいい人は、お箸の持ち方がよく、もぐもぐ音を立てて、上品な食べ方をしています。一口一口、ゆっくり食べていて、じっくり味わっています。両者を見比べたとき、全く違った印象を受けるでしょう。 仮に同じ人物であっても食事マナーの違いだけで別人のように感じるはずです。これと同じ状態があなたにも起こります。食事マナーが向上すると同じ人でも別人のように見られます。食事マナーが向上するにつれて印象や評価も向上します。どんどん雰囲気が洗練され知的で教養があり上品に見られます。食事マナーが良くなれば印象も良くなる。生まれ変わりたいなら食事マナーを向上させてください。食事マナーが良くなれば印象が良くなってイメージアップにつながります。上品になったね、大人っぽくなったねと言われるようになり、周りの見る目が変わるでしょう。食事マナーが一定ラインを超えれば、貴族や上流階級のような雰囲気が出るようになります。お嬢様ですか、お嬢様ですかと言われるかもしれません。そのくらい食事マナーはあなたの印象に関わるポイントです。知識教養を身につけて視野を広げることも大切ですが、食事マナーを身につけて品格を向上させることも大切です。食事マナーの本を一冊買っておく。食事マナーを身につけるには日々の積み重ねが大切です。書店で食事マナーに関する本を一冊買っておきましょう。本は基本的なレベルの本で十分です。しっかり読み込んで食事の場で実践しながら身につけていくといいでしょう。読むだけでは知識で終わるだけですから、きちんと実践して体に染み込ませておくことがポイントです。一旦慣れてしまえば体が動きを覚え勝手に動き始めるでしょう。食事マナーが向上するだけであなたは生まれ変わります。生まれ変わるために食事マナーを身につける。食べる力が強くなる30の言葉まとめ。その1、ぼーっと食べるのではなく命をかけて食べる。その2、エンゲル係数は 25% 以上を目標にする。その3、〇〇は食べたくないより〇〇を食べたいで頭の中を埋め尽くす。その4、食の幸せは何を食べるかよりいかに味わうかを重視する。その5、思っていた味と違っていてもムッとしない。その6、歯に違和感があればすぐ歯科医を受診する。その7、食べようか迷うくらいなら素直に食べる。その8、食事はできるだけ食べきるようにする。ただし食べられないときは無理をしてまで食べきらないようにする。その9、食べきったとき心の中でよし食べきったと小さくつぶやく。その10、一度生物に当たった経験があっても完全に排除しない。今度は品質管理を重視していただく。その11、明日も美味しいものが食べられるという理由だけで希望を持つ。その12、大好物を具体的にイメージできるようになっておく。その13、大好物を2回続けて食べるという食べ方も受け入れる。その14、食べられないことに罪悪感を持たない。その15、好きな食べ物はどんどんいい増やす。その16、空腹でなくてもきちんと食事をとってから本番に挑む。その17、初めて食べるものは似ている味を思い出す。その18、和食はどうと聞かれたときは別にいいよという答え方はしない。いいよ、いいねという答え方をする。その19、しっかり食べると満腹まで食べるをきちんと区別する。その20、昔から苦手な食べ物を久しぶりに食べてみる。その21、口直しだからといって雑に食べるのではなくじっくり味わって楽しむ。その22、美味しいものを食べて心を活性化させる。その23、歯ごたえのあるものを食べて顎の筋トレと二重顎対策を楽しむ。その24、お金が理由で食べることを諦めない。その25、口に合わないものを食べてしまったら美味しいもので口直しをする。その26、割り箸が変な割れ方をしたら厄払いができたと前向きに考える。その27、美味しくないものは美味しく食べられるように調理を工夫する。その28、嫌いな食べ物がたくさんあっても堂々とする。その29、最初の一口と最後の一口を大切にする。その30、生まれ変わるために食事マナーを身につける。